耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1067回3月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。そろそろ春になってくるんですよね。今ぐらいの時期、学生の方にとってはですね、ちゃんと単位取れてるかなーって、部屋の隅でガタガタ震えてる頃じゃないでしょうか。僕もね、大学生の頃はそういう時期がありましたよ。単位取れてなかったんですけどね。いやー、5年目やっちゃいましたよ。一コマ足りなかった。親に頭下げたのは今ではね、いい記憶です。もしですね、今本当にそれで悩んでる方いましたらですね、繰り返しちゃってすいません、頑張ってください来年も。というわけで今回はですね、ある大学の講義を書籍化した本のご紹介なんですけども、この講義がね、面白そうなんですね。後ほど詳しくご説明するんですけども、僕も学生だったらこういう講義取ってみたかったなーっていう風に思いました。一体どんな本なんでしょうか。そして昨日に引き続き、あの人は登場するんでしょうか。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、みで立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております内田達釈徹宗著現代霊性論という本です。現代霊性論というね、これが大学の講義のタイトルでもあったんですけども、そしてね、著者さんが2人いるんですけども、この内田さんと釈さんのね、掛け合い講義形式で行われていたんだそうです。なので今回新刊ラジオも2人体制ということでですね、和さん呼んだんですけど、さっきはいないんですよね。
ないすいません、リアルに遅刻しました。
はい、
というわけで10時入りを10時15分ぐらいに入りました、すいません。
はい、というわけで隣の駅まで行ってました、石橋さんです。
はい、どうもおはようございます、石橋優です、よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、今回新刊ラジオ、オーディオブックのフィービーインフォーマーシャルでおなじみのバスさんと一緒に進行していくわけなんですけども、
はい、
まずは、バスさんのことを置いときまして、
置いとかれた、
内田達さんと釈徹宗さん、このお二人について簡単にご説明しようと思います。
はい、お願いします。
はい、まず内田達さんはですね、日本辺境論という本がですね、新書大賞2010の大賞に選ばれまして、今話題の人です。
お、
一応写真がオールバックでちょっとこわもてなんですけど
ですね、
はい、で、こんな顔してますけど、神戸城学院大学文学部の教授で、はい、著作も多数ある方と。
はい、
でもう一人の釈徹宗さんはですね、兵庫大学障害福祉学部の教授なんですけども、
はい、
本職は浄土真宗のお寺の住職さん。
ほ
ー、というわけでこちらもなかなかね、
はい、坊主頭が凛々しい方ですね。
はい、結構怖いかもしれませんで今回の本はですね、2005年9月から半年間神戸城学院の大学院で行われた講義、現代霊性論の講義録をもとにですね、過失編集したものとなります。
お
ー、でこの現代霊性論ってなんだって話なんですけど、
そうですね、
霊性論の霊ってスピリットの霊ですね、
お化けとか
幽霊
体の霊ですね、はいはい、
で性っていうのは立身弁に生とかいう性なんですけども、はい、これがですね、内容としてはとにかく宗教やスピリチュアリティという多義的で輪郭が不明瞭なものについて、じっくり向き合って考えようよと。
お
ー、ちょっと難しくて現象学的に解明しようって話になりますかね。
はいはいはいはい、
で霊性という言葉聞き慣れないと思うんですけども
です、ね、
今話題のスピリチュアルと同じ意味です。
あ、そうなんですね、はい、ざっくり言うとそうなんですね。
そうですね、
はい、
江戸時代の国学者で平田篤胤っているんですけども、
はい、
テストに出ますよ、
はい、
死後でも残る自分というのが霊性であるって言葉があるそうなんですね。
ほう、
で現代霊性論という講義名なので、うん、これまでの その宗教学が扱ってきた一般的な問題とはちょっと違って、
うん、
現在の日本に固有の、霊性問題の吟味というのがなされてます。
ほう、現代の
だから江原さんとか細木さんとか靖国問題とか、
はいはいはいはい、
そういったことも本の中では話題に扱ってますね。
なるほどね。また新宗教とか新興宗教っていうのもキーワードで結構出てくるんですよね。
そうですね、放送の都合上あんまり言いたくないんですけども、結構宗教の枝分かれ図とかあったりとか、
はい、
宗教に誘われた時どうやって断ればいいんだって話があったりしてね
結構それは興味深いところですね。
はい、
はい、
で今回の本の雰囲気を皆さんに理解してもらおうとしてですね、
はい、
この本はその内田さんと釈さんが掛け合いしてるので、
はい、
バスさんと僕で代わりに掛け合いしてみようよという、
ようやくちゃんと出番ですね僕。
はい、そういうわけです、はい、というわけで今回第1章の霊ってなんだろうという部分から、
はい、
日本の祖霊信仰と死生観の変遷、この部分をですね抜粋しつつ、
うん、
僕とバスさんが勝手に自分の言葉に直して喋っていこうと思います。
はい、
とりあえずですね、僕が内田さん役で、
はい、
バスさんが釈さん役、
はい、
住職でお願いします。
はい、了解です。
はい、というわけでポクポクポクチーンというわけなんですけども死者を弔う際に欠かせない位牌について意外な歴史が分かる部分です。
行ってみよう。 まあ、死ぬというのはですね、儒教では肉体と魂が分離することなんですよ。
ほう。
魂魄って聞いたことあります？
魂魄、
はい、あの魂魂っていうのが霊のことで、魄っていうのが肉体のことなんです、
はあはあ、
で分離したのが死んだ状態、魂と魄に分かれちゃったのが死んだ状態、
うん、
で当然死ぬと肉体っていうのはだんだんこう腐敗して分解されて滅んでいきますよね。
まあ科学的にそうですね、
まあ、土に帰っていくみたいなところです、
はい、
だから魂が帰ってきた時に肉体がないと宿るところがない、
うんうんうん、
そうするとまあ魂の方は困るわけですよ、
はい、
というわけでより城と言って位牌を作ったわけです。
なるほど。
だから位牌というのはもともと仏教じゃなくて儒教の文化のところに生まれた習俗なんですよ。
はあ、そうなんですか。
はい。だから本来の仏教思想に基づくならば位牌を作る必要はありません。
あ、なるほど。でもあれ今日本の仏教今どの宗派でも位牌を祀ってますよね。
そうなんですよ、まあ、浄土真宗は作らないのを正式としているんですけれども、位牌は全仏教、あの禅ですね、組む、
はいはいはいはい、
禅を組むの禅ですね、その禅仏教が儒教を取り入れて集合したわけです。で禅仏教は中国で完成した側面がありますので、儒教や道教の影響を強く受けているというわけなんです。
あ、いつぐらいからその位牌ってのが出てきたんですかね。
大体一般の人が位牌を作り始めたのは江戸後期からだったと思いますね。それまではあまり庶民の家庭では作ってなかったんじゃないかと思います。遺体の埋葬も家族単位じゃなくて個人でお墓を作るか共同の遺体行き場所に合葬してしまうっていうようなことが多かったみたいです。
はい、というわけで、第1章の霊ってなんだろうからですね、日本の祖霊信仰と死生観の編成の一部を抜粋しましたけども、
はい、
意外ですね。
何？
位牌。
位牌
ありますもんね。
あります。あの僕んち浄土真宗なんですけど多分ありますよ。
ありますよね。
はい。
もうそれ頼城ってのもびっくりしたんですけども、
まあそうですよね。
そもそも儒教だよってのもびっくりしましたね。
はい。なんかいろんなことが一気に情報として入ってきてへーでしたね。これはは
い、まあ、このようにですね、現代霊性のこちらの本ではですね、
はい、
霊って何、死ぬってどういうことっていう、まあ、すごい素朴なところから入っていって、
はい、
まあ、徐々に徐々にですね、そもそも宗教の始まりはとか、うんうん、そもそもこの宗教はこういう教義であってとかって、
はいはいはい、
話になっていって、うん、まあ、靖国問題だったら、
はい、
あの霊に個性はあるのかっていう論点、
は
あ、よく言うじゃないですか、靖国問題の、あの永久戦犯だけ分岐しろっていうじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそれあの分けられんのっていう。
なるほどね、
はい、
見えないですもんね。
そうそうそうそう。であとはその占いとかスピリチュアルブームってのが流行ってて、あれいいのっていうお話なんですけども、
はいはいはい、
あのスピリチュアルブーム、スピリチュアルブームで結構流行ってるのは、いわゆるそのなんて言うんだろうな、うんねうねるだみたいな感じなので
まあちょっとここはね内容読んでもらうことにして、
うん、であと霊能者とかね民間の宗教者っていうのが、はい、大衆マスを相手にすると、うん、まあ、ちょっとある意味詐欺に近くなっちゃうよっていうその特徴があるんだそうですね。
ほうほうほうほうほう。
そういうのはまた面白いので、ね、ぜひ見てほしいです。であとはそうですね、僕らがその子供の頃、まあ、日本に激震が走ったあのオウム真理教の問題点、
はい、
あれは何かっていう、
これちょっと面白い観点で、
はい、まあ、自分に都合の良い宗教教義ってのをつまみ食いしてできた教義だったっていうのが一つと、
はい、
あとマジだった
まあまあ宗教だからマジにはなるんでしょうけども、
で普通はなんか暴走しないようにストッパーみたいなのがきちんとできるように教義ってのが固まるらしいんですけども、
はい、
全員がマジだった
まあそれもあのいろいろね、現役のお坊さんと教授によって語られているのは面白いところだと思います、
はい。でまあ、その他にもねいろいろと書いてあるんですけれども、
はい、
まあ、スピリチュアルのお話と宗教のお話、
はい、
これ結構現代人惑わされがちだと思うんですけども、
うん、
まあ、これにどういうふうに対応したらいいかとか、
そうですね、
あとですね、あのカルトと普通の宗教を見分けるための方法とかまあなんていうかね、こう宗教問題って日本人ってついつい、はい、難しいとかうさんくさいって思ってしまうかもしれませんけれども、
そうですね、
いざって時のために足を救われないためにですね、
はい、
あのこちらの本で、まあ、現代霊性論って書いてますけども、
はい、
まあ、宗教とか霊ってどういう風なものなんだろうと、
はい、
客観的に押さえてみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
マスさんとしてはどうですか、宗教とか霊って。
宗教とか霊は僕ん家にお化けいるらしいんで
絶対もう遊びに行 かね。
まあ、なんかいるか、いたら面白いなぐらいなんですけれども、はい、宗教に関しては、まあ、人それぞれ持っててもいいんじゃないかなっていうのは、真面目には思いますね。
そうですね。宗教の本、うん、新刊ラジオでもいくつか紹介しましたけどね。この本でも、まあ、一つぐらいは宗教持っとけ、みたいな、はい、ありましたけどもね。
まあ、僕は石橋教っていう、僕だけが信じてる宗教を持ってるわけなんですけど。
皆さん、これがカルトですよ。
はい。
というわけでですね。じゃあ、最後に一つだけ余談を一つ、はい。イラスト、表紙のイラストなんですけども、はい、井上武彦さんだそうです。
なんですけど、う
ん、一瞬わかんない。
ぱっと見わかんないんですよね、これ
正直。一瞬わかんないです、うん。ただ僕すごいなと思ったのは、井上武彦は講談社の本の表紙書いたってことですね。
それもすごい。
というわけで、まあ気になった方はですね、ちょっと書店でお手に取ってみてください。はい。では、書籍情報です。
現代霊性論。内田達、釈徹宗著。講談社より税込み1575円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。
しまいました。
はい、バスさんと一緒にお送りしてきたわけなんですけどもね。はい、今回はですね、内田さんなんですけども、
はい、
著者のお一人ですね、うん。宗教関連のみならずね、いろんな分野の本出されてまして、中でもですね、哲学者の、鷲田清和さんって言った方がいいかな、教著でですね、大人のいない国っていう本がありましてですね、
ほうほう、
本当の大人ではっていうテーマで書かれてる本なんですけども、
はい、
これなかなか面白い本だったので、ね。
そうですね、今回というなかなか深いテーマですね。
はい。新刊 JP でね、このラジオをお聞きの方はですね、現代霊性論の紹介ページにこの大人のいない国のね、書評へのリンク貼っときましたので、はい、まあ、ぜひ見てみてください。
お願いします。
で、まあ、新刊ラジオの公式ウェブサイト新刊 JP なんですけども、新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してくれれば多分出ると思いますので、なんとか、ぜひですね、来ていただきたいなと思いつつ、はい、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。また来世。